お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙14章2節から40節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙14章の学びをしていますが、14章は愛の章の延長です。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいという勧めで始まりました。第一コリント人への手紙14章の2節。異言を話す者は人に話すのではなく、神に話すのです。というのは、誰も聞いていないのに、自分の霊で奥義を話すからです。誰もその人のことを理解しないのだから、その人は、誰か解き明かす人がいない限り、そのグループの人たちにはわからない言葉で話すべきではありません。この章で私たちは、パウロが強調している三つの賜物があることを見ます。予言、異言、そして異言の解き明かしです。この三つの章以外では、聖書の中で異言に関する言及はとても少ないことに気づきます。異言に対する言及は、マルコの福音書16章の17節、使徒の働き2章の3節から4節、11節、そして10章の46節、19章の6節にあります。コルネリオと彼の家の者たちは異言で話しました。エペソのヨハネの弟子たちは、パウロが彼らに福音を語った後、異言で話しました。ですから異言は恵みの分配が開始された時に使われたことがわかります。毎回異言はその関係で使われました。福音がイスラエル民族に語られた時、ペンテコステの日に異言が語られました。福音が異邦人たちに開かれた時、コルネリオの家で異言が語られました。福音が地の果てへと伝えられていったとき、エペソで異言が語られました。これらが三つの実例です。ここには、異言を話す者は人に話すのではなく、神に話すのです。というのは、誰も聞いていないのに、自分の霊で奥義を話すからですとありますが、つまり話している人はその言葉を理解していないのです。3節。ところが予言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。パウロは予言の賜物を強調しています。自分自身を喜ばせる異言に入っていくのではなく、徳を高め、慰めを与え、勧めをするために、神様の御言葉を語るようにと、パウロは彼らに求めています。4節。異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。異言はその人個人の徳を高める賜物ですが、予言することや教えることは教会の徳を高めるのです。5節。私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも予言する者の方が勝っています。予言をすることは神様の御言葉を語ることです。大切なのは、異言集会ではなく、バイブルスタディなのです。予言する者とは教える人のことです。 誰か解き明かす人がいて、そこで学ぶことができるのでなければ、誰も威厳で話すべきではありませんと、マギー博士は述べています。6節。ですから兄弟たち、私があなた方のところへ行って威厳を話すとしても、目次や知識や予言や教えなどによって話さないなら、あなた方に何の益となるでしょう。パウロは言います。もし私があなた方のところに行って話しても、意味のない言葉を喋るなら、それが何の役に立つでしょう。7節から8節。笛や琴などの命のない楽器でも、はっきりした音を出さなければ、何を吹いているのか、何を弾いているのか、どうしてわかりましょう。またラッパがもし、はっきりしない音を出したら、誰が戦闘の準備をするでしょう。楽器を適当に弾いて音を出すことは誰にでもできるかもしれません。でももちろんそれは意味のない雑音にしか過ぎません。ここにはラッパがもしはっきりしない音を出したら誰が戦闘の準備をするでしょうとありますが、ラッパは軍隊に戦いを知らせるために使われました。そして今日、私たちにははっきりした福音のための戦いの合図が必要なのです。9節。それと同じように、あなた方も舌で明瞭な言葉を語るのでなければ、言っていることをどうして知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話しているのです。パウロは実際、さあこの話はやめましょう。もしあなた方がよければ、意味のあることを話し始めましょうと言っているのです。10節から12節。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉など一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らないなら、私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人も私にとって異国人です。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるために、それが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。世界中には多くの言語があります。でも同じ言語を話さない人たちの間ではコミュニケーションは不可能です。もしもあなたが教会の中で誰一人理解することができない言語で話すなら、そのことがどうやって教会の人たちの徳を高めることができるでしょうか。教会の徳を高めることができるかどうか、それが重要なことなのです。13節。こういうわけですから、威厳を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。威厳で話されたことは逐一解き明かされるべきです。そうでなければ誰にとっても意味をなしません。もしも話している人が解き明かせないのなら、解き明かしの賜物のある誰か他の人がそこにいなければなりません。14節。もし私が威厳で祈るなら、私の霊は祈るが、私の知性は実を結ばないのです。パウロはもしあなたが威厳で祈るなら、あなたの知性は実を結ばないと言っています。15節から16節。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。そうでないと、あなたが霊において祝福しても、威厳を知らない人々の座席についている人は、あなたの言っていることがわからないのですから、あなたの感謝について、どうしてアーメンと言えるでしょう。言い換えれば、 兄弟がそのことにアーメンと言えるように、何か明瞭な言葉で益になることを言いなさいということです。第一コリント人への手紙14章の17節から19節。あなたの感謝は結構ですが、他の人の徳を高めることはできません。私はあなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝していますが、教会では異言で1万語話すよりは、他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。マギー博士はこの箇所を次のように解釈しています。パウロが意味しているのは、宣教師として彼は最低でも12の言語、おそらくその4倍から5倍かもしれない数の言語を話したことがあるということだと思います。パウロが宣教地で外国人の部族の人々と共にいたとき、彼らにはパウロの言語は理解できなかったし、彼は彼らを理解することができませんでした。そして彼は彼らの異言で話しました。彼らにはわかりましたが、パウロ自身にはわかりませんでした。でも彼は自分と同じ言語を話す信者たちのいる教会の中では、すべての人が理解できる言葉を話したのだと思いますと、マギー博士は述べています。第一コリント人への手紙14章の20節。兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。彼は再びコリント人たちを叱っています。パウロは彼らを肉的で、キリストにある幼子と呼びました。今彼は、子供のように行動してはいけないと命じます。21節。立法にはこう書いてあります。私は異なった舌により、異国の人の唇によってこの民に語るが、彼らはなお私の言うことを聞き入れない、と主は言われる。ご覧の通り、パウロはここで確かに理解される言語のことを意味しています。22節。それで異言は信者のための印ではなく、不信者のための印です。けれども預言は不信者でなく、信者のための印です。マギー博士はこの箇所を次のように解釈しています。ここでパウロが言っているのはこういうことです。私が宣教地に行ったとき、彼らは違う言語を話していました。そこで私は彼らに彼ら自身の言葉で話しました。そして私が彼らに彼らの言語で福音を語ったとき、彼らは信じました。今私が彼らにイスラエルの地の中で会うとき、私は彼らも私も知っている言語で話します。ですから私は預言しているのです。つまり、私は神様の御言葉を彼らに教えているのです。23節。ですからもし教会全体が一箇所に集まって、皆が異言を話すとしたら、初心者の者とか信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を気が狂っていると言わないでしょうか。初めての人が教会に入ってきたとき、気が狂った人たちのグループの中に入ってしまった、とその人が思うようなことがあってはなりません。もし今日私たちに何か必要だとしたら、それは神様の御言葉の論理的で意味のある提示なのです。この世の人たちは理知的です。科学的で教養があります。彼らは理解することのできる理論的なメッセージが欲しいのです。ですから神様の御言葉はあくまでも 人々に理解することができるような言葉で伝えられる必要があります。24節から25節。しかしもし皆が予言をするなら、信者でない者や初心の者が入ってきたとき、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。言い換えれば、もしあなたが神様の御言葉を説教していて、未信者が入ってきたら、その人は罪の自覚が与えられ、改心するということです。26節。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり、教えたり、黙示を話したり、威厳を話したり、解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。もし威厳で話すことが行われるなら、そこには解き明かす人がいなければなりません。そのメッセージは徳を高めるものでなければなりません。27節から28節。もし威厳を話すのならば、二人か多くても三人で順番に話すべきで、一人は解き明かしをしなさい。もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。徳を高めることだけでなく、そこには秩序もなければなりません。もし誰かが威厳で語るのであれば、そこには解き明かしをする人がいなければなりません。そしてメッセージは、神様の御言葉と調和していなければならないのです。もしそうでないなら、その中に神様の御霊はおられません。そのことは確かです。もしそこに解き明かしをする人がいないか、またはすでに二人か三人が話したのなら、威厳で話したいと思った人は黙っているべきです。彼はどこか別の場所に行って自分だけで話すことができるのです。29節から30節。予言する者も二人か三人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。もしも座席についている別の人に黙示が与えられたら、先の人は黙りなさい。この当時の教会には預言者たちがいて、彼らは預言的に話をすることができました。私たちはピリポの娘たちが預言をしたことを知っています。使徒の働き21章の8節から9節にはこのように書かれています。翌日そこを立ってカイザリアに着き、あの七人の一人である伝道者ピリポの家に入って、そこに滞在した。この人には預言する四人の未婚の娘がいた。その同じ章には、アガボが預言したことも書かれています。使徒の働き21章の10節。幾日かそこに滞在していると、アガボという預言者がユダヤから下ってきた。これらの箇所の解釈についてマギー博士は次のように述べています。私たちは将来のことを前もって語るという賜物はもう持っていません。第一コリント14章に戻りますが31節。あなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。彼らすべてが一人ずつ予言してもよいのです。一人一人が神様の御言葉について何か言いたいことがあってよいのです。32節から33節。予言者たちの霊は予言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。生徒たちのすべての教会で行われているように、神は平和と秩序の神様です。ですから、教会の集会や礼拝は秩序正しくあるべきです。34節。 教会では妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。律法も言うように服従しなさい。パウロはここで女性たちが教会では喋ってはいけないと言っているのではありません。彼は女性は教会で威厳で話すべきではないと言っているのですとマギー博士は述べています。35節から36節。もし何かを学びたければ、家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは妻にとってはふさわしくないことです。神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか？あるいはまたあなた方にだけ伝わったのでしょうか？神様の御言葉はもちろん彼らのところから出たのではなく、彼らのところへ来たのです。37節から38節。自分を預言者、あるいは御霊の人と思う者は、私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。もしそれを認めないなら、その人は認められません。もしある人が今日自分は預言者だとか、自分は異言で話すことができるから霊的だと言うなら、パウロがここで言っていることは、主の命令であることをその人に認めさせるべきです。39節から40節。それゆえ、私の兄弟たち、預言することを熱心に求めなさい。異言を話すことも禁じてはいけません。ただ、すべてのことを適切に、秩序を持って行いなさい。ここで再び私たちは最善の賜物を熱心に求めるように励まされています。明らかに神様の御言葉を教えることが最高のものです。ここには、すべてのことを適切に秩序を持って行いなさいとありますが、これはとても大切な原則です。これでこの箇所の学びは終わります。この箇所でもしあなたが私に同意されないのなら、私と仲違いするのではなく、この箇所を注意深く調べてください。そしてもし私が間違っているのなら、私のために祈ってくださいとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は預言の賜物、そしてあらゆる賜物を働かせるための秩序というテーマで、第一コリント人への手紙14章2節から40節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。